の愛は発見する30の方法。その1、愛は全ての人が求めている。世の中には愛に満ち溢れている人と、そうでない人がいます。愛に満ち溢れている人はいつも友人と楽しそうにしています。友人との関係だけでなく、家族や恋人との関係もよく、毎日楽しそうにしています。植物を大切にして飼っているということ、仲良く、また部屋の中の全然成功なされています。その上、いつも笑顔です。人に親切で優しく、思いやりがあり、温かい顔を持っています。その一方、愛の内緒は笑顔が少なく、友人や家族との人間関係もうまくいっていません。当然ですが、表情が硬くならない友人もできにくくなります。部屋の中は物や雑誌でしかない、片付けがされていません。人がよくつかに、いざこざ争い、喧嘩は絶えません。あなたならどちらの人生を好みますか？後期は100人中100人とも愛に満ち溢れた人生を選びます。みんなが愛に満ち溢れた人になりたいと願います。最も幸せそうだからです。すべての人が共通して幸せになりたいという願いがあります。すべての人が共通して愛でしているからです。すべての人が共通して心の根底には必ず愛があります。日常では見や経済欲があり、財産のためにこんな自分の中に愛を求めません。しかし、愛は人生は些細なことを求めることで実現できるようになります。愛は本を読むことで学べるわけではありません。本来、自分の中にあるわけですから、自分の中から引き出していくだけでいいのです。その場所からお話しないだけです。自分の中にあるわけですから、どうやって追い出すかがポイントです。その方法を今ここでお伝えしますが、今一度自分の生活や行動を振り返ってみましょう。愛に学べることです。あなたも自分は愛によってできていることに気づくでしょう。自分の中にある愛を聞きます。本当の愛を発見する30の方法。その2、愛は伝統することではない。誰しもが常に持っていること。愛は伝統することではありません。自分の中から引き出すものです。人間は愛によってできていますが、本来どんな人間も必ず共通して愛を持っています。愛だけはどんな人のことも存在しているのです。しかし、それが心のゴミによって見なくなります。心のゴミとは見えても過去の罪悪、トラウマ、コンプレックスなどです。こうした心のゴミがあり、心の底から離れているようになっても、ゴミが直して支配されている状態になっているのです。愛は勉強するものではありませんから、今本を読んでも意味がありません。一時的に頭の中で笑ったような気がしますが、偽りです。愛のある人生とない人生、どちらが幸せになると思いますか？と聞けば、全ての人が愛のある人生だと答えます。頭では笑っているのです。教えられて笑うことはなく、常にみんなが気づいていることです。しかし、悪いことをする人でも頭では笑っていても、その通りにできない現実があります。いくら勉強しても愛は本から学ぶということはできません。本から学ぶことや得られることはおかしな話です。先ほども言いましたが、愛は常に見守っているのです。愛によって私たちは出来上がっています。未開という体がない、体は心によって動かされ、心の中心にあり、温かくなっています。ただ、心の海が直して、社員を支えているのです。悪いことをする人は、その心の海が正直に多くて、中心から離す社員がほとんど支えられてしまっている状態になっているのです。本当に大切なことは愛を学ぶことではなく、この心の海を捉えることなのです。心の海を捉えることで、常に存在している愛が見えるようになり、温泉を見えるようになってきます。実は愛に満ち溢れる人は、常にみんなが愛に満ち溢れているのです。ただ、人によって愛は満ち溢れているのに欠けてしまっている人がいるのです。愛に見えるのは、心の海を捉えることです。社員を支えている人を取り除くことです。曇っているガラスを振り返ることです。黒いサングラスから透明の海を見ることです。それだけで、誰しも本来持っている愛を忘れているはずなのです。この海を見つけに向かって勉強することは本来全くする必要ないことなのです。心の海を見つける。本当の愛を発見する30の方法。その3、心の海は真実に気づくことで消えてなくなる。心の海によって愛の支配されていると言いました。では、心の海はどう取り除くのでしょうか。実は心の海の正体は幻想です。実際にはそうなるように見えて、実は存在していません。自分があるように認識しているだけであって、実際には存在していないのですから、その事実に気づくだけでいいのです。けど、過去の罪悪、トラウマ、コンプレックス、周りように思えて、実はないのです。あなたが勝手に自分で作り出したことです。話を大げさにしています。本当はありませんが、では、実は存在しないのだという事実はどうすれば気づくことができるのでしょうか。それは高い位置から見ることによって気づきます。高い位置から物を見ることができるようになれば、こういうことだったのかと一瞬にして真実に気づきます。私たちの今住んでいることは平面のように思いますよね。しかし、いくらそう思っても事実は違います。高い位置から見ようことができれば、実は地球は毎日に死んでいきます。私たちが今立っている地面は平面のように見えて、実は平面ではない事実があります。違いなく低い位置から見ていると、地面は平面であるような気がしますが、高い位置から見ると球形であることに気づきます。心の海も同じです。今は違いなく地面が低いために、実は違った形として認識されています。心の海も本当にあるように思えていません。ですが、もっと高い位置から見ると、実は心の海は存在していなかったことに気づきます。高いところから物を見る。本当の愛を発見する30の方法。その4、視点から考えれば真実が見える。高い視点から見ることができるようになると真実に気づくことができると言いました。心の海は幻想です。しかし、それに気づくことができない現実があります。視野が狭く、低い視点から物事を見ている癖がついているからです。あなたの視点をもっと高くすれば必然的に視野が広くなります。視点の天井から見ることができれば、部屋全体が見渡せるようになります。屋上から見ることができれば、自分の目と周囲を見渡せるようになります。次は空から見渡してみましょう。空から街全体を見ることができます。その次は宇宙から地球を見渡しましょう。地球という星全体が視野に見えてこなかった部分まで見えるようになります。それができれば、次は太陽系全体から見てみましょう。次は銀河系からです。そこまでできれば、究極的には宇宙全体から何もかも全てを踏んでみることができるようになります。究極的に対戦とは全てを踏んだ宇宙全体から見るということからです。こういうことが究極に対戦となります。真実に気づけば一瞬の真実が見えると言いました。ではさっきより対戦から見ることができるようになったのにちょっと質問です。今あなたはどこにいますか？視野の狭い人は今立っている場所を答えます。私は今真実にいます。確かにそういうことです。ですが答えの一つであり本当の答えではありません。高い視点から見ると日本にいるということもできます。もっと高い視点から見ると地球にいるということもできます。同時に太陽系にいるともいますし、銀河系にいることもできます。究極的な事実としては宇宙にいるということができるのです。私は今真実にいるということは無限にある答えの一つであって本当の真実ではないのです。今真実にいながらにして同時に日本も地球も太陽系も銀河系も全てに所属しています。本当の真実としては宇宙にいるということになります。視点が低いと部屋にいるとか家にいると答えます。間違いではありませんが、視野が狭く視点の低い答えなのです。しかし、あなたの視点が高ければ部屋にいる以外の答えを出すことができるようになりますよね。むしろ部屋にいるという答えは大変に視野の狭い答えであることがあるはずです。視点が高ければああいう真実が見えてくるようになります。見えてこなかったことや気づかなかったことに一瞬にして気づくことができるようになります。ずっとこうだと思い込んでいたことでも視点が高ければ実は違っていたことに気づくことができるのです。視点を高くして物事を見せようとする。本当の愛を発見する30の方法。その後、離れることで愛が見える。私は以前何が留学していた経験を持っています。それでは正直な話、家族から前に気づかない自分がいました。私の母は愛について感じることのなかった程度でしたが、これが留学を経験することであります。親元を離れ、親元で処理生活を送るようになると、親から愛を抱いているようになったのです。いえ、気づいたという方が適切でしょう。あるのになったと勘違いをしていたことに気づいたのです。では、なぜ気づくことができたのでしょうか。遠くに離れることで視野が広くなったからです。視野が高くなり、視野が広くなり、全体から見ることができるようになったからです。母がいつも干渉しているのは私のことを思っていることということに気づきます。生まれてから私にしてくれた全ての世話に対して、まさに全ての愛を頼みであるという事実に気づきました。家族の中にいると嫌なことには気づかないものです。視野が狭くなったからです。近くにいると大切なことには気づかないものであり、離れてみると視野が広くなることが見えてくるようになります。先生たちと同じように狭い世界だけで生きていると、本当の真実が見えてきません。しかし、家族と離れ、アメリカという遠い国まで行ったことで、いつの間にか私の視点が高くなったのです。同時に今までアメリカだったことが日本食の皆さん、日本の素晴らしさ、友人の大切さ、文化の素晴らしさなどを考えるようになります。また、考えても分からなかったことが遠く離れることで理解することができるようになります。人に話をする経験も同じようになります。自分の地元を離れて、他のところで生活するようになると、親の問いに離れますから、自然的に視野が広くなります。社会を読んでいると、視野が狭いために大切な愛が見えてきません。親が遠く離れると、自然的に視野が広くなり、愛が見えてくるようになります。この不思議な経験は、この世の中ではありません。実際に経験すると、勝手のように信じて、と思い、理解ができます。あなたが人に話をしたことがなければ、一度、プライスはどうでしょうか。親元を離れて生活をしたことがなければ、親元を離れて生活してみましょう。すると、今見ないことが見えてくるようになります。離れることで、自己啓発なり、愛に目覚めるきっかけになるのです。親元を離れて生活する。本当の愛を発見する30の方法。その6、全ての行動は愛の欲求の表れです。全ての行動は愛の欲求の表れです。愛の強い欲求があるから、日常において私たちは様々な行動に出ます。例えば、まさに今までです。あなたは人から愛されたい欲求があるために今ことも呼んでいるはずです。他人から幸せたい、頼りにされたい、注目されたい、無条件に認められたい、愛されたい。そういう願いを叶えたら、この世に再投資したり、読むという行動に出ています。その考えとしては、身を張っている人です。身を張っている人も愛の欲求が現れた行動です。いつも自分の欲求にせようと身を張ります。すぐね、という人と言われたいがために、自分のいつも以上に素晴らしく見せようとします。しかし、なぜそんなことをしようとするのかというと、認められたいからです。他人から注目され、自分という存在を認められたいからです。つまり、愛されたいのです。 愛を求める欲求があるから人に注目してもらおうとします。人に注目してもらうために身を張り、働きを求めようとします。また、全身の難度で考えていくとなります。難度こそ、自分の高めるステータスと思い、少しでも高価で有名な難度を超えるような人に頼みます。なぜ、難度の力があるかというと、それによって自分も一緒に素晴らしくなると感じるからです。難度のメンバーによって自分のステータスがあったような、今に人に注目されるようになるからです。つまり、自分のことを認められたい欲求があるのです。自分が愛されたいという欲求があるのです。難度には愛を与えたい気にすぎません。難度を持っている人は愛を与えたい気にすることで愛を手に入れているような気分になりたいのです。人の話を聞かず、自分の話ばかりする人もいます。自分の話ばかりすることでもっと自分のことを知ってもらいたいと思っています。自分に興味を持ってもらいたい、認めてもらいたい、愛されたい。そう思っているからこそ、自分の話ばかりして人の話は聴こうとしないのです。出世をしようとする人も社会的な地位を得て、たくさんの力能力や実績を認められたい気持ちがあります。認められることで自分の欲求を満たして愛を代わりにしようとします。人間は愛によって生きています。全ての人が愛は民間になります。あわや、マネ、セックスも全て愛を与えたい気です。自由を求め、お金を求め、セックスを求める理由は愛が欲しいからそうしているのです。愛を手に入れたいが何か生きている行動なのです。そうした行動によって私たちの社会は変わっているのです。全ての行動は愛の欲求の表れだと続く。本当の愛を発見する30の方法。その7、愛とは全てと一つになること。愛とは何なのでしょうか。まずはこの質問から始めましょう。愛に目覚めるとはいえ、愛について何なのかわからなければ話になりません。愛とは単純なことです。愛とは全てと一つになることを言います。こと全体の一体だと言っても構いません。あなたと私は今別々の体として存在しています。しかし一つであるかのように接したり話をしたり協力し合おうとすることがつまり愛です。助け合うこと、教え合うこと、協力し合うこと、これは全て一つになろうとする力のことです。相手のことを思って行動すると思いますが、相手と一つになりたいわけです。愛は我々のです。愛に打ち明ける人は助け合うこと、教え合うこと、協力し合うことといった共通点があります。一つになろうとする行動をしています。愛があるから相手と一つになろうとし、助け合い、教え合い、協力し合おうとするのです。本人にみんなと一つになりたいという気持ちがあれば、当然助けたり手伝ったりしようとします。愛に打ち明ける人の行動は今は自分と全体を一つにしようとする行動です。取り込もうとする行動です。すべての取り込み、すべてを一つになりたいという願いのことに行動します。相手と争うことはありません。それどころか相手と一つになろうとしてしまうのです。愛のある人は争いや喧嘩なく、すべての人、物、出来事の関係と一つになろうとします。人だけではありません。物、植物、動物に対しても優しくなります。毎日お世話になっている人のために何をなさっても、そんな人の中で出るのは自分です。自分のことを大切にしようとすると、自然にその権利のために、毎日選択をするようになります。自分なりのですが、自分を大切にいただこうとすれば、物に対しても優しくなります。植物や動物に対しても同じです。植物が元気にすれば、干渉する自分も元気になります。勝手に言うと、いつも元気な自分も元気になります。相手に優しくすることは自分に返ってくるのです。すべてを一つになるように心がける。本当の愛を発見する30のこと、その8、自分を愛するから、何も愛するようになる。愛とはこと全体との一体感です。自分とそれ以外が一つになることを言います。相手のことを考えて行動することが大切なことが分かっている。それができなくて困っているのではないか。今、そう心の中で持っているのではありませんか。無理やり相手のことを考える必要はありません。相手に優しくしようしようと強く考えてしまうことはそう思っていないということです。正直なことを今、相手のために行動しましょうとはいえ、そうできない現実があるのは私です。誰しも自分が一番大切だからです。自分のことを一番に考えてしまうからです。しかし、ちょっと待ってください。自分のことを大切にしようという欲求ならもっとその欲求を強く取り下げていくことです。すると、自分のために相手に対しても優しくなることができるようになります。相手のことを真剣に考えるためにはもっと自分のことを真剣に考えるのです。すると、相手の幸せイコール自分の幸せと考えていくことに気づきます。究極の答えでいいのです。それじゃあ結局自分のことを考えて行動するの。そこまで自分のことを考えるようになれば、相手のことを思って自然に行動ができるようになります。相手と仲良くならないと最後に会う人は自分からです。自分が幸せになるためには相手と仲良くならなければなりません。自分のことをもっと愛そうと思うならもっと相手と仲良くなろうという気持ちが自然とできます。自分の究極の場合になると、他人に優しくできるようになりますし、ゴミを捨てもしなくなります。相手との人間関係は何より自分の場合になるからです。街にゴミを捨ててもその街に住むのは自分ですよね。結局自分が困ってしまうことになります。ゴミを捨ててもその街に自分が住んでいますから、跳ね返ってくるわけです。綺麗な街に住みたいと強くなるようになれば、こいつは自分で自分の住んでいる街を汚してしまっていることに気づきます。自分の強いならば、ゴミを捨てもしなくなります。喧嘩も争いもしなくなります。そんなことをして一番苦しみ続く人は誰より自分だからです。相手と誰が悪くなれば苦しむ人は自分です。相手が存在している限りずっと嫌がらせないといけないからです。誰が悪くなっても自分が最後に思いをするだけです。自分に優しくしたければ相手と争い喧嘩をしようとしません。それどころか相手に優しくなり思いやりが自然とできます。相手との関係が良くなることで自分が幸せになるからです。相手に打ち明ける人になりたければもっと自分のことを考えて愛しましょう。今まで以上にもっと自分のことを大切にして愛しましょう。すると不思議なことに他人のことまで愛することができるようになります。相手に打ち明ける人は自分の究極に愛している人のことなのです。自分をもっと愛す。本当の愛を発見する30の方法。その9、出来事の問題ではない。受け止め方の問題なのだ。人間関係で悩んでいる人は多いのではないでしょうか。いくら相手のことを好きになろうと思ってもそう思えないことがあります。大事な人とは話をしたくないのはもちろんこいつは聞きたくはありません。顔も見たくないし、下に入ってほしくないくらいです。仲の悪い人とはなかなか思うような関係が続きません。こうした時どうすればいいのでしょうか。誰が悪いのでしょうか。悪いのは誰でもありません。ただあなたがそうした出来事や刺激を受け止めたら少し痛くなるわけです。大切なことは受け止め方です。受け止め方によってああいう出来事が変わります。出来事を変えようとするのではなく受け止め方を変えることです。過去の辛い出来事も辛いと感じているのは自分のことです。ある出来事を自分が勝手に辛いと感じています。出来事そのものがどうかではなく辛いと考え方の受け止め方の問題があります。出来事を変えるのではありません。受け止め方を変えることがポイントです。以前、私は仕事で顔を見たくない人と出会ったことがあります。本当に意地悪な顔をしている上司であり、仲は良くありませんでした。確かにその当時は本当に毎日がなく、こんな人にはなりたくないと思っていた。しかし、こんな人にはなりたくないと思っていたからこそ、反面教師的に今私が存在しています。そう考えると、今私がいることはその人のおかげと思います。過去の辛い出来事すべては自分の受け止め方次第で変わります。辛い過去があるのではなく、辛い過去にしている自分の心がありそうした受け止め方を改めましょう。大事な人としていても、この人のおかげで悪い面に気づくことができたと感謝されてしまう。私は性格の悪い人と接したときは、こんな人にならないように気をつけようと受け止めています。もしかしたら、自分がしていたかもしれない行動や発言を私の代わりにしてくれています。おかげで私は同じ過ちを繰り返さなくて済んでいます。受け止め方次第によって全ての出来事が変わります。自分によってプラスになる受け止め方ならどう受け取っても構いません。つらい出来事があるのではなく、自分がそう受け取っていただけたとすれば怖いことはなくなります。受け止め方をプラスに変える。本当の愛を発見する30のこと。その10、人間は過去の記憶によってできている。私たち人間は過去の記憶によってできています。過去に起こった楽しい経験や辛い経験によって今起こっている出来事が良い出来事かそれとも悪い出来事か判断します。過去に知られた経験のある人は今知られると過去の記憶を読みし、これは悪い経験だと自分で勝手に解釈します。過去に好きな人としたことのある人が好きな人と過ごせばこれは良い経験だと過去と照らし合わせて判断します。同じような出来事が起これば過去の記憶と照らし合わせて推理感情や気持ちが自動的に分けているのです。知られると過去の記憶と照らし合わせて自分は辛い経験をしている最中だと判断し、それ相応の感情を自分で作ります。好きな人ができれば過去の記憶と照らし合わせて自分はハッピーだと解釈し、それ相応の感情になるよう推理します。まさに私たちは記憶によって生きているのです。自動判断機能に不安能性はそれ相応の商品ができます。ある出来事が起これば、それ相応の気持ちや感情が出てきます。過去の記憶によって今あなたの感情や気持ちが決定されています。ですが、ちょっと待ってください。本当に悪い出来事って悪い出来事なのでしょうか。私は過去に先生に記憶された経験がありますが、そのおかげで大切なことに気づきっかけになりました。人前で恥をかけてもしたことがありますが、そのおかげで少しずつ恥ずかしくない今を見つけることができました。過去の悪い出来事は見方を変えると、実はどれも良い出来事なのです。プラスとした考えようのない事実に気づくはずです。これが出来事の認め方を変えるということです。愛に見られるということです。出来事に言われるというのがついているわけではありません。あなたが勝手に自分で要請ているわけです。そう思い込んでいるわけです。受け止め方を変えれば、振り返りたくないかと思っていた出来事が、実は叶えるような素晴らしい出来事と変わります。配りになったり、私もあるかもしれない、繰り返せば、たくさんの良い仕事と、あと変わります。私は過去に辛いという経験をたくさんしてきました。厳しい親に育てられたり、留学生や生活に苦労したり、友人や恋人の関係、仕事の業務などいくらってあります。しかし、今振り返ると、それらでも今私はなくてはならない出来事だったと思います。そうした出来事があったおかげで、今私が存在し、このような役割をすることができています。過去の受け止め方を変えれば、今の心にして変わるのです。あんな出来事さえなければよかったのに、あの時の出来事さえなければ今まで言っていたのに、このような過去の出来事を変えようとするのではなく、過去の受け止め方を変えようです。自然の経験できたおかげで愛の大切さを知った。今しのように今からしようと繰り返して過去を変えてしまうのです。過去に起こった出来事を変えることはできません。ですが、過去に起こった出来事の認め方はいつでも変えることができるのです。今、あなたが恥ずかしくて思い出したくないかを背負っているなら、受け止め方を変えられるのです。出来事を変えることは絶対にできません。受け止め方を変えることで、プラスへと伝達していくことが大切なのです。過去を今からしようと繰り返す。 当の愛を発見する30の方法、その10時、そこまでは愛ではない、と話すことが本当の愛の表現。人間の本当の愛は日常生活において表現されるのでしょうか。どんなことが本当の愛と言えることなのでしょうか。本当の愛は愛好という形によって表現されます。愛好はまさに愛があるからこそできる行為です。相手に対して愛がなければ愛好することはできません。相手に対して愛がない人は愛好することが束縛し、自分の物語に自由を執着します。少なくとも相手が浮気しないようにとらないが束縛し合うという話をよく耳にします。かくいう私も以前に付き合っていた女性と束縛し合っていたことがありました。相手のことが好きであり、誰も捉えたくない気持ちから互いに束縛し合っていました。しかし今振り返って考えると本当の愛ではなかったということに気づきます。ただ相手を自分の物にしたいがためにも誰も捉えたくないという執着のことだったのです。当時私と彼女はお互いに束縛し合っていたこともあって、友人関係や学業の支障を来していました。束縛し合っていますが、他の友人ともなかなか会えず、ましてや異性とはなんて厳禁でした。やむを得ながら考えに落ちるところです。いつも一緒にいる関係ですから、友人関係だけでなく学業の支障を来しています。束縛しても自分だけはいい気になるかもしれませんが、全体から見ると悪い行為と絡めてしまっているのです。私は当時の自分を振り返って恥ずかしく思います。自分はただ彼女を誰も捉えたくないという執着の愛によって付き合っていたのだとあります。本当の愛ではなかったのです。もし私が彼女に対して本当の愛があれば、必ず解放ができたはずです。いつでも友人と会うことを許し、異性と会うことも許します。常にメールを交わすこともやめて、気になった時にメールしていようと優しく話し合うことでしょう。そのように解放することで、彼女は自由に行われるようになり、人生が豊かになるからです。幸せになるからです。彼女にとって本当の幸せはずっと私に束縛されることではなく、解放されることになるのです。ちょうど飼い主と犬の関係のようなものです。いくら飼い主が犬好きだとはいえ、ずっと草に繋ぎっぱなしでは犬がマイナスになります。自由に足に回ることができなくなり、足腰のようにストレスのために食べる一方でぐるぐると太ってしまうでしょう。いくら飼い主が犬に対して愛があっても、束縛している限りは本当の愛ではないのです。犬に健康で元気になっても、なお犬の幸せを第一に考える人は必ず鎖を離すことができます。自由に動き回れた方が、自由に足に回ることができ、足腰が強くなり、ストレス最小のものからです。本当の愛になるために束縛はやめましょう。束縛ではなく、と話すことが本当の愛の表現となるのです。束縛はやめて解放する。本当の愛を発見する30の方法、その12、全体は宇宙という一つしかない。あなたは何かを知ることができますか。知るということは失い切れてしまうことだと思っていませんか。ですが、なくなるということはありえないのです。宇宙全体から見れば、全体のものは全く変わっていません。あるものがあなたの元を離れたという事実にすみません。手放すことができても、消してしまうことができないのです。あらゆる知るという行為は、ただ形が変わったり、存在している場所が変わったりしているにすみません。この親しも、ただ愛と二酸化炭素という形に姿を変えただけです。完全にこの世から消えてなくなってしまったわけではありません。この世であっても、本がなくなったわけではなく、ただ形が変わっているだけです。人に会ってしまっても、ただ自分の元を離れただけであって、存在する場所が変わってしまうだけです。あなたが水を捨てても、洋服を捨てても、友人を捨てても、それは実は本当に捨てられてはないのです。完全にこの世から消してしまうことは可能なのです。ただ形が変わったり、存在する場所が変わったりするだけであって、完全にこの世から消えてなくなってしまうわけではありません。この世の中において捨てようと思っても、実は捨てることはできないのです。全体的な量としては何も変わっていません。捨てるということが失うことだと思っている人は、大変に自慢しやしか、このことを考えることができていません。世の中は全体として大きな一つです。宇宙の中の一つでしかないのです。全体の枠組みによって、電子の密度や組み合わせの違いにより、鉄や空気、人間といった新型の状態が表現されているだけです。光は一つしかないように思いますが、リズムを通すと、群れのように表現されることと同じなのです。密度や組み合わせによって、世の中のいろんなものが失うように見えているだけです。世の中には捨てられない人がいます。写真が捨てられない。本が捨てられない。思い出が捨てられない。物や人、記憶に対して捨てられないということは、新たな響きがあるかもしれませんね。しかし、ただ執着しているだけです。自分のものにしたい。手放したくない。という執着の愛であって、本当の愛ではありません。このようなものは誰のものでもないからです。全体は宇宙という一つでしかなく、初めから誰の所有ではないのです。誰のものでもなく宇宙の一部に過ぎないのです。あなたは誰が作りましたか。自分で自分を作ったわけではないですよね。あなたの親が作りましたよね。ではあなたの親は誰が作りましたか。あなたの親の親が作りましたよね。さかのぼっていけば、地球は私たちを作り出したことに気づきます。地球は太陽系によって作り出され、太陽系は銀河系によって作り出されています。銀河系は宇宙によって作り出されているのです。世の中は宇宙という一つでしかないことに気づく。本当の愛を発見する30の方法、その13、境界線の引っ張りから対立が起こってしまう。対立は境界線を作ることが発生します。境界線の引っ張りから区別されてしまい、別々の存在として現れます。たとえ同じ存在でも境界線を引っ張ってしまったために2つに分かれて対立しようとなります。風船の中に入っている空気は外にある空気と変わりません。風船の中に入っている空気も外にある空気も同じものです。しかし、分で境界線を引っ張ってしまったために別々のものであるように映ってしまいます。しかし、風船を割ってしまえば、中の空気とその空気は一瞬にして同化してしまいます。それもそうです。元は同じものであるからです。私たちは人間も同じです。私たちはそれぞれが別々の名前を持ち、別々の顔を持ち、別々の肉体を持つことで個人として別々の存在とされています。しかし、元は肉の塊であり、電子の組み合わせであることには変わりません。しかし、名前や顔は違うために全く違う形のように見えます。私はあなたは別々の存在のように見えますよね。しかし、実は同じ存在からできています。顔つきが違い、数が違っても風船が2つあっても、中に入っている空気と外に存在している空気は同じ空気であることには変わりません。ただ、ゴムという側によって境界線が引っ張られているために別々のものに行くことして見えてしまうのです。境界線を引っ張るのはやめ。本当の愛を発見する30の方法、その14、あなたの幸せは私の幸せ。URHAPINIUSSIGNSMIGHAPINIUSS。日本の約束、あなたの幸せは私の幸せという意味です。言葉ではありませんが、私がいつも思っていることです。日頃から思い描いているだけで私は何度も助けられています。愛について考えると、あなたの幸せは私の幸せは合理的です。相手が幸せになれば笑顔になりますよね。笑顔になってくれれば、見ている私も一緒に明るくなります。私が明るくなれば、相手もそう思ってまた明るくなってくれるわけです。まさに幸せの連鎖が始まるのです。笑顔は誰かを笑顔にさせます。URHAPINIUSSIGNSMIGHAPINIUSS。心がけると幸せの連鎖が始まります。相手のためになることは自分のためになります。自分のためになることは相手のためになります。相手も自分も全ての宇宙という一つです。深いところは関係がつながっているのです。相手が明るくなればこちらまで明るくなります。そんな私たちを見ている場合も明るくなりますよね。明るい雰囲気がさらに心の部分と明るい影響を与えていけば一緒になっていきます。愛に満ち溢れるためには相手の幸せを考えることです。目に見えて自分の幸せについて考えることになります。相手の幸せのために行動する。本当の愛を発見する30の方法、その15、調和を意識した行動をしよう。愛を表現した形は周りと一体化することです。つまり調和です。周りと一体になるような行動が何でも愛を表現した行動と言います。周りと調和した行動には様々なことがあります。人と友人になること、お手伝いすること、挨拶をすること、困っている人を助けること、話しかける前に話しかけること、教えてもらうこと、形は様々ですが、これはどれも個人と個人の一つになる瞬間です。相手と自分との間に境界線を引くような態度や行動を発言はやめましょう。相手と一つになるような態度や行動を発言をすることが大切です。愛は調和することですから、愛に目覚めている人は調和を意識した本当の愛を発見する30の方法、その16、愛のある人はまず与える側に回る。愛にあふれる人の共通点は与える人であることです。愛に目覚めている人は与えることの習慣になっています。自分が受け取るように先にまず与える側に回ります。決して見返りを求めて与えているわけではなく、ただ純粋に与えることに喜びを感じているのです。与えて相手が喜んでくれば実は自分が喜びます。もちろん相手の料理者が喜んでくれる姿を見て、こちらも精神的に元気になります。愛のある人は与えることの習慣になっています。見返りは求めません。相手から喜んでいる姿を見ることが楽しみになっているのです。でも私に与えられることって何かわからない。このように与えることを大げさに考える人がいますが、ささいなことでもいいのです。ささいなことから与える練習をしてみましょう。親に買ってきたケーキを割る。旅行に行った時には分野を買ってくる。ドアを開けてやる。誕生日にプレゼントを渡す。相手が笑顔になって喜んでくれている姿を思い浮かべれば楽しみながら上手になります。私の話ですが、与える側の方が実は最終的には受け取った側より豊かになります。受け取ることしか頭にない人は受け取った時には喜びを感じられません。受け取ることが良いことを意識させていないのです。しかし、与える側は与えたことを受け取った時の喜びを感じます。与えて喜んでくれることを思っている人に自分が受け取った時の嬉しさを感じます。つまり、与えたことを受け取った時の喜びを感じることになります。受け取った人の同じ喜びを感じます。最終的には与える人の方が精神的にも知的にも豊かになります。まず与える側の方が本当の愛を発見する30の方法、その17、自分ができる得意なことを通して与える上手になる。愛を意識した生活には与える側の周りことがポイントです。自分は何を与えられるのかと考えるとき、得意なことを思い浮かべてください。今の自分が得意としていることを通して与えることができないかと考えてみるのです。例えば、私なら文章を書くことが好きです。また、得意なこともあります。昔は幸せについて興味があり、それに関する本は読んできました。その時に得た知識や知恵を相手的にまとめて文章を書き、ウェブサイトを通して活用しています。これは、これで一つの与える形の一つです。お金を必要とせず、ただ読めるようにしています。自分が得意なことを通して与える側の周りとはどうしたことです。自分ができる得意なことを通して、人に与えることができないかと考えてみましょう。あなたにとって得意なことは何ですか。その得意なことを生かして与える上手になってはいかがでしょうか。 自分ができる得意なことを通して、ただ上手になる。本当の愛を発見する30の方法。その18、本当に大切なことは、その瞬間から見ることである。あなたにとって本当に大切なことを思い浮かべるときどのような方法を取りますか。今、持っているものを思い浮かべながら大切なことを考えますか。友人の顔を思い浮かべたり、過去にあった記憶を探ったりと、大切なことを見せるためにいろんな方法があることでしょう。ですが、本当に大切なことは、次の方法によって本物が見えてくるようになります。その瞬間から今を見るのです。自分が将来人であることの想定を思い浮かべます。あなたが人生の最後に気づくことは私です。あなたではなく、私もみんなも生き物全てが同じです。最後には必ず勝利ゴールが待ちています。逃げようなく、絶対的な事実であり、真実です。本当に大切なことを考えるときには、そんな人生の最後にある瞬間から今を見るのです。中途半端な視点から考えるように、そういう究極的な視点から考えると、本当に大切なことが見えてきます。例えば、お金は大切なことでしょうか。確かにお金は生きるためには必要です。一食中のお金が高い、高崎、高崎、高崎の人生ではお金が高いことです。しかし、その瞬間から考えてみることでしょうか。その瞬間から見ると、本当のお金が見えてきます。あなたが最後の養生を迎え、今、まさに人生を終えるというときにお金が欲しいと本当に願うでしょうか。いえ、そうは思わないはずです。お金は無までもっていけないからです。お金は確かに大切ですが、本当に大切ではありません。では、次に、金や権力、働きはどうでしょうか。仕事を一般化し、社会的にも多くの人が仕事ができる人だと認められ、称賛されます。承認欲求を満たせ、満足を感じることができるでしょう。しかし、人と面したときに、そうした権力、働きはどう思うでしょうか。もう新しいというときに社長になりたい、偉そうになりたいと思うでしょうか。いえ、そうは思わないはずです。今らしいというときは、権力、働きは無までもっていくことができないからです。どうでもいい話になっているはずです。一切言われたら相手に短い話です。この世の年をより、よいよい老人の末、仕事前になったときに本当に求めていることがはっきり見えています。まさに今らしいというときに、あなたは何を求めますか。何を欲しがりますか。目をつぶって想像して考える時間を作ってください。私が進捗年した時には皆内在で死んでいきたいと思います。自分の国に幸せに関する知恵、文章能力、コンピューターの知識を大いに生かし、残して人生を全うしたいと思います。もしそれが実現できれば、私は今死んでもいいなと本当にそう思います。どうせ死ぬのですが、今は生き方がしたい。生きている間の活動が他の人の役に立ち、感謝され、称賛され、愛されることができれば、満足して死を迎えられるでしょう。社会に貢献する今は人生を送ることができれば、安心して死ねます。そんな死の瞬間から今を見ることで、今何をするべきか、自然的に見えてきます。どんな仕事につき、友人を持って、経験を積んで、どんな世の中。こうしたことは死の瞬間から今を見ることで見えてきます。私は今、ハッピーライフスタイルの目を通して、常に愛して幸せに関する知恵を少しでも広めようと活動しています。死の瞬間から今を見ることで、今何をするべきか見えてきたのです。本当に求めることが分かったのです。私はこのようにして、自分にとって本当に大切なことを大事に気づき、見つけることができました。他にも、今、権力持ちも私の仕事には言わせてみます。何なら関係であり、幻想にさえ思います。改めて、あなたへ質問です。年を取り、まさに今、これから仕事を取り、何をない求めをしますか。もうあと数時間後には死んでしまいます。考えたくないと思うでしょうが、以前そういう気になります。そんな時、何を思い、何をない、どうされたいですか。目をつぶって、瞑想して、人生の最後から今を考えてみましょう。本当にあなたにとって大切なことは何ですか。それに気づくことができれば、死の瞬間から今を見て、今どうすべきか、次に何をすべきか、何を見ていることでしょう。本当に大切なことは、死の瞬間から今を見ることで気づくことができるのです。死の瞬間から今を見て、本当に大切なことに気づく。本当の愛を発見する30の方法、その19、自然の中に従うと全てが学んでいく。私たちは宇宙の中にいます。いえ、私たちも宇宙の一部です。人間や、あの、空といったですが、人間の目から見ている映像に名前をつけているわけです。人間が名前をつけることで、別々の存在のように認識してしまっていますが、実際はこれも宇宙なのです。電子の組み合わせや、粒子の水の残ったり、水だったりすることで、水や空気や机や椅子が出来上がっています。全体として宇宙一つしかありません。自然ということがありますが、これは宇宙の法則のことです。私たちは皆宇宙の一部であり、宇宙そのものなのですが、この自然と宇宙のルールに従うことが必要です。自然の流れに沿うということがありますが、これは結局宇宙の法則に従うことなのです。そうした意味においても、自然の流れに従うと全てが学びます。私たちも宇宙の一部であり、自然の一部ですが、その流れには力を入れなくても回り始めます。川の流れと同じです。海に向かって川の流れ水の量、春に乗って川を乗っていこうとしても、車内に大きな地震がありません。水の流れはその流れに沿って進むことが最も自然な流れです。川の流れに沿って進むと、春はもはや車を入れなくてもスイスイ前に進むことができてしまいます。自然の流れに沿って行くとはこういうことです。もし川の流れに逆らうような生き方をしていれば、何か生活がおかしくなります。病気になったり、喧嘩をしたり、嫌がらせたり、物事がなくなくなります。それはまさに自然に反していますよ、という自然からの警告なのです。宇宙があなたに教えてくれているのです。その警告に従い、自分の人生を振り返ることが大切です。私たちは自然そのものですが、自然には逆らえないのです。自然の流れに沿って行く。本当の愛を発見する30のこと、その20、本当の愛とは、ギブのこと。人を好きになるという愛は次の4種になります。1、デルテル、受け取りたくない。2、デルギブ、増減する愛。3、デルテル、正しくない。4、デルギブ、無条件の愛。一般の人が持っている愛は区別の曖昧なものが多いですが、この際にくっきりと区別をつけておきましょう。まず、1、モデルテルとは受け取りたくない愛です。生まれた赤ちゃんが親から受け取ることは、まさに受け取りたくない愛になります。与えることができず、また与えられる力はなく、受け取りのみになります。2、モデルギブは増減する愛です。受け取ったら、お返しをして利用するということです。自分のことを好きになってくれる人のことを好きになってしまう人はここにあります。相手が愛を受け取ったら、見返りとして愛を返すという条件付きの愛なのです。私は愛して、そうすれば私もあなたのことを愛します。私を好きになってください。そうすれば私もあなたのことを好きになります。こうした受け取ったら、動かしてないです。あまり良い印象を受けませんね。本物の愛ではありません。続いて、3と言っているは、彼氏の愛の一つです。自分が相手のことを好きになら、見返りを求めていることということです。好きな人がいて片思いをしている愛は、まさにここになります。片思いの正体は、言っているだったのです。本当の愛ではありません。片思いは相手が自分を好きになってくれないと同時にしない恋です。まずは、こちらから相手にする行為を示します。最初は相手のことを思ってそうしていることですが、やはり僕らで見返りを返してしまいます。これだけ尽くしているなら、私のことを好きになってくれるはず。そう思い、知らず知らずのうちに見返りを求めてしまっているのです。相手が自分のことを好きになってくれないと、いつまで経っても幸せにはなりません。しかし、本当に相手のことが好きだという本物の愛では、見返りは求めないはずです。相手が好きになってくれることを条件としていますが、残念ですが、片思いは彼氏の愛であって、本当の愛ではないのです。片思いは愛ではなく、恋という種類でになります。では、本当の愛はどのような形を指すのでしょうか。本当の愛とは、4の無条件の愛のことを言います。こういうことが本当の愛の形です。自分がされていなくても相手のことは愛しているという状態です。相手があなたのことをどう思っているのかは関係ありません。あなたは常に相手のことを好きだという状態です。本当に相手のことが好きなら、見返りは求めません。相手のことを愛しているがゆえに、ただ相手に愛を与えています。例えば、生まれた方の赤ちゃんの育て親は無条件の愛になっていることができることです。無条件の愛ながら育てることができます。赤ちゃんにいい愛を与えてもお返しをしてくれるわけではありません。しかし、我が子ですから、見返りはなくても、注意を問わず一生懸命に世話ができます。本当に愛ながら、この無条件という無償の愛を表現することができるのです。このレベルまでですると、人と伝えることはありません。見返りを求めませんから、相手に何も言いたくしません。与えることで自分が嬉しくなり、豊かになります。人と伝えがない人には、無条件という愛が感じられます。プレゼント者に、年賀状者に進んで勝利させたり、など、見返りを求めず人に与えようとします。無償の愛を持って勝利する人は、人と伝えがない人です。無償の愛を持って勝利する。本当の愛を発見する30のこと、その11、見返りを求める片思いは本当の愛ではない。よく片思いの愛の意思を考える人がいます。確かに愛といえば愛になりますが、厳密に言えば彼氏の愛になります。本当に愛について考えると、片思いは的外れてしまうということが正直なところです。無心のうちに見返りを求めてしまうからです。どういうこと？片思いは本当の愛とは違うの？そういう声が飛んできそうですね。本当の愛とは異なります。本当の愛なら相手が幸せなら自分にそれでよく考えるはずです。本当の愛とはギブギブです。見返りを求めている愛は本当の愛ではなく彼氏の愛になります。例えば、あなたが花を育てるときに見返りを求めるでしょうか。あなたが花を育てるときに見返りを求めるでしょうか。いえ、見返りを求めるときには育てないはずです。花は無条件の愛なければ育てることができません。もし見返りなんて育てようとしても見返りがありませんから挫折してしまいます。花を育てるためにはギブギブしかありません。見返りを求めない本当の愛が必要です。見返りがないにもかかわらず花を育てることができる人は本当に愛がある人なのです。愛がある人は花が成長する姿を見るだけでハッピーになります。これを恋愛に置き換えて考えてみましょう。片思いは心のところで私のことを好きになってくれないかなと期待しているはずです。両思いつまり、見返りを期待しているのです。本当の愛ではなく、彼氏の愛になります。自分は相手のことを十分に好きですが、相手も好きになってくれないと同時的にはいないです。片思いは本当の愛とは違うことなのです。しかし、本当の愛は見返りになって、同時するわけではありません。あなたが相手のことを好きになり、愛した瞬間に愛は与えるのです。花を育てるときには、よし、大切に育てぞ。と、いろんな瞬間から真面目な人生に愛が発生しています。花を育てるように本当に相手のことが好きな、元気になっている姿を見るだけで十分に幸せであるはずです。花を育てることができる人は、大きく成長する花の姿を見ることが自分の幸せであると感じます。見返りを求める願いはやめる。本当の愛を発見する30のこと、その12、無償の愛を持っている人は境界線を意識していない。 人使いの究極は無償愛をもって接することです。義務によって見返りを求めないによって人との関係が向上します。しかし、あなたは心の中ではそう思っているのではないでしょうか。無償愛が良いことは知っている。それができないから困っているんだ。確かにそうです。考えてみれば当たり前のことですが、義務はなかなかできることではありません。いくら無償愛が良いことだと頭で笑っていても、現実ではなかなかそのように体が動きません。なぜでしょうか。あなたからです。人は誰でもまず自分のことを考えます。自分が幸せになることが一生懸命になりますが、他人のことは他人の事情ですが、自分には関係ありません。冷たくなってしまうのです。もし人のことを考えようと思っても、見返りによって自分に与えている義務というものであります。義務はやはり可能なことなのでしょうか。いえ、そんなことはありません。ちょっと想像してみましょう。自分が何らかには見返りを求めずしてしまいますよね。自分とは別の人間ですが、自分が何らかには強い愛情を抱きます。自分に関係あるからです。自分の歌を歌っているのは自分の無心のようなものです。実際に答えとしては、別々でも自分と赤ちゃんの間に境界線がなく関係するという意識があるためです。自分に強く関係しているからこそ、他人でも自分のことのように接することができます。親子の関係には境界線がありません。境界線を意識しないからこそ幸せな家庭を築いています。みんなで一つ考えているからです。だからこそ、義務という無償愛を持って接することができるのです。あなたが会社や学校の人間関係において無償愛を持って接しようと思っても、なかなかそれができません。自分と他人との間に境界線を引っ張っているからです。関係ないと思っているからです。関係ないと思うのをやめればいいのです。関係ないと思えばいいのです。私たちの先祖たるは、いずれ一つの原点に辿り着きます。私たち人類が存在しているのは地球があってことです。地球があるのは太陽系があってことです。太陽系があるのは全てがあるのは宇宙が存在しているからこそです。あなたとそれ以外という境界線は実は幻想であり、今度は全ての一つなのです。ただ、原子の組み合わせや密度によって世の中にはいろいろあるように思えるわけです。大いに関係しています。全てがあなたに関係し、元とあるは原点は同じなのです。紐を乗せてたくさんの紐が絡まっているように見えても、届いているのは実は一本の紐だったというわけなのです。大いに関係しているという真実に気づくと、境界線はそもそも引けないし、幻想なのです。境界線を引っ張らないようにする。本当の愛は点数30の方と、その13、お金は愛の愛大臣。世の中、お金が一番大切だ。こういうことを言う人を時々見かけます。確かにお金は生きていく金は必要不可欠なことです。お金がなければ、誰ものも着物も住むことも手に入れられません。お金があればどんなことも自由に手に入れることができます。何でも叶えることができます。人はお金を執着し、お金から身を向けてしまいがちです。なぜお金をそんなに欲しがるのでしょうか。お金を欲しがる理由が欲しいからです。満たされた欲求があるからです。愛が欲しいからです。例えばお金がありませんから、あなたの願いは何でも叶えますというのはお金はもはやいないはずです。あるものも着物もどんなサービスもただ提供しますよというのはお金はもはや必要ないと考えてしまいますよね。自由を手に入れたからお金を失ってしまうのです。自由を手に入れて満足を得て心を満たしたいからです。人は誰しも愛を失っているのです。お金が欲しいと言っている人は愛が欲しいと言っていることと同じことなんです。お金が欲しいと考えている人ほど親子関係の正解に人間関係が悪かったりしています。人との関係がなくて愛に触れないため愛を愛としてお金を求めるようになります。日常では愛に触れることが少ない。心の中で満たせない。だからお金によって自由を手に入れ心を満たしたい。このように考えて最終的にお金が一番と勘違いをしてしまうのです。お金は愛の媒体品にすぎません。確かにお金は一時的な愛や喜びを与えてくれますが、深い満足や喜びまでは手に入れないのです。本物の愛によってしか深い満足や喜びを得ることはありません。お金に執着した人が生きてくれますはどんなことでしょうか。お食事券、賄賂、遺産相続。愛、約束している人が愛の媒体品であるお金を失って手に入れようとして引き落とす時点です。すでに愛に溢れている人は事件を起こしたりしません。すでに満たされているからです。満たされているから愛の媒体品であるお金に対して強い執着はないのです。事件を起こす人は必ずと言っていいほど人間関係がなくいっていなかったりします。家族との中であるか、友人との人間関係がなくいっていなかったお金関係がなくいかず、人との関係もなくいかず、だからお金を持って自由になりたいと願うのです。お金は愛と即興の作用を持ちますが、お金イコール愛というわけではないのです。お金は単なる愛の媒介品なのです。お金より愛を求める。本当の愛は発見する30の方と、その14、利益損得は愛を無視した考え方。大人になって社会に出ると、必ず利益損得を考えて行動するようになります。友人をするとき、仕事をやるとき、恋愛をするとき、できる限り自分にとってメリットがあり、得をするような人と知り合いになり、関係を持ちたいと考えます。ですが、利益損得を第一に考えてしまっては、自分が本当に好きかどうか、何になります。利益損得は愛を無視した考え方です。愛を中心に考えるためには、自分に正直な生き方が最も良いのです。友人をすることも、仕事をやることも、好きな人を見せることも、自分が好きだからこそ、社会を行くことです。自分が好きだと感じることと、つまり自分からの声はありません。好きだからこそ愛を持って接することができます。好きだからこそ愛を教えてくるのです。好きでもない友人と心から仲良くしないでしょうか。好きでもない仕事をして本当に心から打ち込めるでしょうか。好きでもない人とお付き合いをして本当にワクワクするでしょうか。利益損得を中心に考えると、いつの間にか愛が消えてしまうのです。愛は好きなことを中心に考えると、気が合います。自然と出てきます。心の中から自然と湧き出てくる温泉のようなものです。利益損得という事実に引き寄せることが大切なのです。利益損得を中心に考えないように。本当の愛は発見する30のこと、その15、愛を受け止めるためには素直さが必要。愛を感じ受け止めるためには素直さが必要です。素直になるからこそ無理やり各国世界に異常を張っていると、なかなか愛を感じることができません。他人からの愛の言葉を書くことになってしまうからです。人からの言葉を素直に受け入れず、異常を張っていると成長することもできません。ここはこうした方がいいよ。もっと勉強した方がいいんじゃない。ならば言われてもらっていることもあることでしょう。しかし、無駄として受け入れず、無視をしてしまえば成長はありません。人からのアドバイスは往々にして愛の言葉です。あなたをもって口にしていることからです。成長を願ってわざわざ言ってもらっている貴重なことです。あなたのために言うことだと、あなたが言うことは往々にして同じことであるのです。身に言いたいことだと、実は裏を返せば愛を与えることに一定します。無駄として聞きないのではなく、そうか、なることを素直になって受け入れることが大切なのです。もっとも成長できる姿勢であり、生き方なのです。素直に愛の言葉を受け入れる。本当の愛を発見する30のこと、その16、みんなを大切にすれば、みんなが大切にされる。誰も自分のことを大切にしてくれる人を大切にしようと思います。自分に愛し愛を注いでくれる人は自分のことを愛してくれていると感じるからです。親や兄弟、友人などは代表的な愛を注いでくれる存在です。自分のことを大切にしようとしていますから、あなたも相手を大切にしようとします。ということはちょっとあることを気づきませんか。人を大切にすれば人が大切にされます。みんなを大切にすればみんなが大切にされるということです。あなたは自分を大切にしてくれる人を大切にしようとしますよね。あなたに限らず、この場合も同じように考えています。あなたを大切にしてくれる人を大切にするのではありません。ですべての人を大切にすれば、すべての人が愛を持って接してくれるようになります。みんなを大切にすればみんなが大切にされるわけです。ある特定の人にだけ優しくするのではありません。すべての人に平等な愛を持って優しく接することが大切です。みんなが愛を注ぐ対象になります。すべての人に愛を注ぐ。本当の愛を愛を注ぐ、愛を持って接する、愛に満ちあふれ、これは欲に満ちることです。抽象的な言い方であり、誰しもそうしたいとなっていますが、具体的にどうすればいいのかわかりません。具体的に愛を注いだり、愛を持って接したりするとはどんなことを言うのでしょうか。笑顔になって接するということです。笑顔で話したり、笑顔で挨拶をしたり、笑顔で手を差したりすることです。挨拶や話したことは笑顔になっていなければいけません。笑顔が止まっていないと、暗い表情のため危ない人に見えます。笑顔になって接するだけで全ての行動が怪しく見えてくるようになります。ニコニコしている人を見ると、何かいいことがあったのかな、楽しそうだな、嬉しそうだなと思ってしまいますよね。笑顔になって愛が満ちあふれているように見えてきます。実際にそうでなくてもそう見えてきますし、笑顔になっている本人は本当にそうなっている作用があります。愛は笑顔なしでは語れないのです。笑顔になり接する。本当の愛を発見する30のこと、その18、人ではなく全てを好きになろう。愛は超好きになることと思っているのではないでしょうか。確かにそれも大切です。ですが答えの一つにすみません。本当の愛はある特定の超好きになることではなく全てを好きになることを言います。愛とはこと全体の一体化と言いました。あなたが周りと一体化することが愛の形ということです。私たちは元を食べれば一つです。世の中には診断上様々なものがあるように思いますが、現実にはどれも宇宙です。宇宙という一つしかないのです。幸せについて考えるとき、このこと全体の一体化と考える必要があります。それが自然に対して合理的だからです。宇宙の法則に従う形になるからです。人だけを好きになるのはこと、ことの一体化になります。こと全体の一体化を意識するなら、人だけでなく全てを好きになることが大切なのです。全ての超好きになれば何をすることもあっても感じることができるようになります。愛とは全体と一体化することです。人ではなく全てを好きになることが大切なのです。みんなと一体化する。本当の愛は発見する30のこと、その19、頭だけで考えない。相手のことを習得する。愛のアレーションになることは、実は誰しもすでに知っています。人を助けること、元気を挨拶すること、笑顔になること、どれも当たり前のことであり、これだけまでもなく、あなたもすでにこれが大切だということは分かっているはずです。さて、問題は次なのです。それは分かっている。それができないから困っているのではないか。そうです、そうなのです。 みんなと仲良くすることは誰しもが頭が笑っていることです。どうすればいいのかも実は分かっています。しかしそれができないから困ってしまうのです。頭が笑っていてもなかなかできないから私たちは悩むのです。学びの世界には限界があるということです。グラス思考という考え方があります。グラス思考があるということは私が言わなくてもみんな知っていることです。分かっていることです。ならみんな今のはハッピーであるはずですよね。しかしなかなかそうした現実ではありません。みんななかなかハッピーになれず苦しんでいるのです。グラス思考になろうと思えば思うほど実際にはそう思っていないということです。思っていないのに思い込もうとしているだけです。グラス思考を意識し一時的に考えることができたとしても少し基本的なマイナス思考へと戻ってしまいます。元のマイナス思考ですが本来のことを変えようと思ってもなかなかできないのです。こう考えましょう。頭で考えるのではなく相手のことを解決するのです。私はこれまでにたくさんの本を読んできましたが、どれも頭に染み込んだ知識ばかりです。頭で学んできたことは頭で笑っているだけで生活まで行ける価値はなっていませんでした。自分の人生を振り返り、これは勉強になったなという瞬間はいつも現実に起こった行動ばかりでした。もちろん今回学ぶことも大切ですが、やはり頭で理解したらできないのです。人付き合いは笑顔で元気で優しくなんていうことは頭ではみんな笑っています。ですが本当に人付き合いを向上させるためには実際に人と話して対応体験してみることが一番なのです。相手のことを知って初めて本当に習得ができるのです。活用できる形になるのです。人間社会の中にも学びながらこういう時はどうした方がいいな、楽しそうな学びをしようと学びます。生活に活かせることの知恵は頭ではなく体を通して覚えることが必要です。それが最も実生活に活かせる形になるのです。相手の数を増やす。本当の愛を発見する30の方法。その30。悪口をやめるためには体をやめるようにエネルギーが必要。悪口を言うことは簡単なことです。それでいてスッキリします。速攻性があります。麻薬のようです。悪口を言わない努力より悪口を言ってしまう方が簡単でありエネルギーも必要としません。ちょっと努力をかけようとする悪い考えの方に頼ってしまいます。限られた悪口を言いながら大笑いするとスッキリします。しかしそんなことをしていると人の悪いことしか見えてこなくなります。麻薬のように一時的な快感のためにそういう態度をしているといつの間にか体が抑えます。タバコのように依存性があり後になって悪口について闇の中にいつの間にか弱ります。タバコの灰を汚してしまうなら悪口は心を汚してしまうのです。悪口を言わないようにするためには努力が必要です。意識的な行動が必要です。タバコをやめるためには努力と行動が必要であるように悪口を言う習慣がついている人もやはり努力と行動が必要なのです。意識をしないとつい悪口の方が偏ってしまいます。闇の中になります。いつか心の上、反応悪いことしか話ができなくなり、朝話をしてしまうのです。悪口をやめる努力をする。本当の愛を発見する30の方法。まとめ。その1。自分の中に愛を引き出す。その2。心の動きを見ながら。その3。高いところから物事を見る。その4。視点を高くして物事を見る癖をつける。その5。親の元を離れて生活する。その6。すべての行動は愛の欲求の表れだと気づく。その7。すべてを一つになるように心がける。その8。自分をもっと愛する。その9。受け止め方をプラスに変える。その10。過去を黒から白へひっくり返す。その11。束縛をやめて解放する。その12。世の中は宇宙という一つでしかないことに気づく。その13。境界線の引っ張りはやめる。その14。相手の幸せのために行動する。その15。周りと調和する行動をする。その16。まず高い場合に回る。その17。自分ができる得意なことを通して高い上手になる。その18、死の瞬間から今を見て本当に大切なことに気づく。その19、自然の流れに沿って生きる。その20、無償の愛を持って人と接する。その21、見返りを求める恋愛はやめる。その22、境界線を引っ張らないようにする。その23、お金より愛を求める。その24、利益損得を自分に考えないようにする。その15、素直に愛の言葉を受け入れる。その16、全ての人に愛を注ぐ。その17、笑顔になり接する。その18、みんなと一体化する。その19、